黙示録の7章ですけれども、もう1ヶ月経ってしまってですね、本当に申し訳ありません。ブランクがかなり空いてしまいましたが、この黙示録のこの今あの進展状況がですね、その後に起こることというふうにイエス様がおっしゃったのがこの4章以降で、で4章と5章で天におけるこの父なる神また子なるキリストに対する賛美と礼拝が書かれていて、7つの封印が、この解かれ7つの封印をですね解く権利を持っていらっしゃる方がただ一人、子羊であってよみがえられたイエス様のみだったと、まあ、その方が現れたので、天で、この賛美が大歓声がですね起こったというところをこの5章で読んでですね、そして6章からその封印が解かれていく、その封印が解かれるということは神様の呪いあるいは裁きが地上に下っていく、いわゆる観難時代と呼ばれているもので、その中の始まりがこの偽キリスト、白い馬に乗ったこのキリストだったわけなんですね。だからキリストのようで実はキリストとは正反対の人物が現れ、その後に戦争が起こったというのが特徴でありました。で戦争のためにこのインフレが起こったりですね、またはもちろん人が死んでいったりですね、そのようなことが起こって、またそれと同時にこの殉教が始まったところがこの9節に書いてあったんですね。6章の9節にこの神の言葉と自分たちが立てた証しとのために殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見たですね。ちょっと読んでみますね。続けて、で彼らは大声で叫んでいった、聖なる真実な死をいつまで裁きを行わず地に住む者に私の地の復讐をなさらないのですか。すると彼らの一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでもうしばらくの間休んでいなさいと言い渡された。まだその死ぬ殉教する者たちがこの満ちていないということをですねここで話しています。そして7章がこの6章と同時期に起こっている内容になります。だから6章のこの中身はダニエルの第70週目の7年間ですねの前半部分に、前半部分前の方ですね、かなり前の方に当たるものなんですけれども、それと同じようにしてこの起こってったこの出来事なんですね。地上ではこの神の怒りが下っている、子羊の怒りとこの6章の16節に書いてありますけれども、そして神のこのですね、ちょっとご覧になってほしいのが16節ですね、私たちの上に倒れかかって御座にある方の御顔と子羊との怒りから私たちをかくまってくれと、このようにこの神の怒りをもうこうもろに受けて感じ取って叫んでいると、誰が耐えられようかとこのように言っているわけですけれども、でそれと対比されて今度はこの世において殉教した者たちがこの天において同じ子羊なる方を救い主として褒めたたいているこの姿になっていくわけなんですね。救いを受けるのか裁きを受けるのかの、本当にこの二者択一なんだということが私たちはよくこの黙示録を読むと分かりますし、もちろん他のね人たちの手紙を読んだりですね福音書を読んでも同じなんですけれども、でそれで、よろしいですか。この8章で第7の封印が解かれるんですね。だから第6の封印まで解かれたんですけど、第7の封印はまだ解かれてませんですね。いいですか。7章、この後私は見た4人の御使いが地の四隅に立って、地の四方の風を固く押さえ、地にも海にもどんな木にも吹きつけないようにしていた。 また私は見たもう一人の御使いが生ける神の印を持って火の出る方から登ってきた。彼は地をも海をも損なう権威を与えられた四人の御使いたちに大声で叫んでいった。で、私たちが神のしもべたちの額に印を押してしまうまで地にも海にも木にも害を与えてはいけない ということで、ヨハネが見た初めの人たちがこの4人の御使い、地の四隅ということ、つまりこの地球全体にこのいる、そうですね、地球全体に広がっているこの4人の御使いがいた。で、その御使いと同じ御使いであろう人っていうか、御使いがこの8章で、第4の御使いまで出てくるんですけれどもね。で、そこで地と、この地が損なわれて、また天も損なわれていくこの災いが見ることができるんですけれども、まあ、その御使いが4人いると考えられます。同じ御使いだと考えられます。そうじゃないっていう人もいると思うんですけれども、もしかしたら同じじゃないかなと。7章です。でも待てよとこう言ってるわけなんですね。もう一人の御使いがこの日の出る方から登ってきたとですね。で、それで、待ったをかけて、なんでかっていうと、神のしもべたちの額に印を押すまでということであります。この神の印というのが、まあ、このしもべというふうに書いてありますけれども、この所有していることを表すわけですね。過去にはこの聖書の時代には王冠というか、その王の指輪に印鑑が要はついていてですね。で、この、まあ、炉を垂らして、そしてなんですか、そこにこの押し当ててですね、そして固まりますよね。それでいわゆる今でいうハンコだったわけなんですよ。例えばナボテがですね、アハブによってイゼベルによって殺されて、でそれでそれはブドウ畑をですね、この彼は譲らなかったわけですね。アハブに譲らなかった。そのためにイゼベルが、この王の印と、そして王の名前によってですね、その手紙を書いてというのが書いてあるんですけれども、そのようにして王の権威、王の所有、王のものなんだっていうこの手紙がですね、ということを表したわけなんですね。で、まあ、この額だっていうふうに書いてますけれども、つまり私たちがこの額に、この使命記にはこの御言葉をこう置きなさいということが書いてありますけれども、いつもこの主のものなんだということがですね、この分かる形で、この目の前ところにある分かるような形で、いつも自分の前に主を置いているという形で、このしもべたちが、まあ、いたわけですね。で、彼らはしもべですから、神に仕えると同時に、かつ神が彼らを守ってくださるという意味もある。だから害を加えてはいけないということであります。そしてこの彼らが7章に出ているこの彼らが、後に14章にまた出てきますですね。で、これは今度はこの子羊のシオンの上に立つ子羊の前に立っている14万4千人なんですけれども、つまりイエス様が再臨されるまでの間、彼らは何の害も受けずにイエス様との再臨にまみえることができるということ、つまり大患難時代にずっと生き残ることができる、神様によって守られている人たちだというふうに言うことができるわけですね。わかりました。ちょうどですね、ダニエルの友人、思い出していただけたらいいんですけれども、彼らが火の燃える炉の中に入れられても、でも彼らはその害を全く受けなかったと、同じように その残された、その民の初歩がですね、このイスラエルの残された民の初歩が、この守られてまあ、いくということなんですよ。でも彼らは教会の人たちではないんですけれども、教会にもですね、印を押されるという言葉、確認の印を押されるという言葉がこの書いてあります。ちょっと見てみましょうか。第2コリントの1章の21節22節、21節22節で、私たちはあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として、これですね、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。印を押してくださり、保証、これあるいは手付金とか頭金というふうに言うことができるかもしれませんが、として御霊を私たちの心に与えてくださいました。同じことをエペソ書でもパウロは話していますけれども、エペソ書の1章の、ですね、13節14節にも書いていますね、またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって聖霊の約束の聖霊をもって証印をされました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証、同じですね、であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためですと。素晴らしい。神様の聖霊の働きがあって、私たちが聖霊様が与えられているということは、イコールですね、神様が最後の時にまで必ず責任を取ってくださって、そして、このイエス様にまみえる時に、私たちは神のものとして、その出ていくことができるんだということを保証されているわけなんです。絶対に私はあなたを贖いの日まで守るよと、私のものなんだからという太鼓判を押してくださっているわけなんですね。まあ、似たような働きが今この行われているわけです。ただ教会の人たちでないということが、この4節以降を読むと分かります。それから私が印を押された人々の数を聞くと、イスラエルの子孫のあらゆる部族の者が印を押されていて、14万4千人であった。ユダの部族で印を押された者が1万2千人、ルベンの部族で11万2千人、ガドの部族で1万2千人、アセルの部族で1万2000人、ナフタリの部族で1万2000人、マナセの部族で1万2000人、シメヨンの部族で1万2000人、レビの部族で1万2000人、イッサカルの部族で1万2000人、ゼブルの部族で1万2000人、ヨセクの部族で1万2000人、ベニヤミンの部族で1万2000人、印を押された者がいたと。ですね。で、ここの人たちが誰かと、皆さん分かりますか？すっごい簡単です。イスラエルの十二部族の人たちです。アブラハム、イサク、ヤコブの血縁の子孫ですね。十二部族の者たちが、カンナン時代の初めに、その続けての災いが起こる前にですね、この印を押されるという、神のしもべとして立つということなんです。で、今なんでそうやって確認させるんですかという、ちょっとした疑問を抱いた方がいらっしゃったら、それは何かと言ったら、仲介書を読むとですね、またはいろんな人の説明を聞くと、本当にいろんなことを言うんですね。で、大体カルトの人たちはここを使うんです。あの有名なエホバの証人の人たちがこの14万4千人を使うわけなんですですね。私たちこそがという話なんですね。この14万4千人入ってるか入ってないかと。で、すごく大事な話がありますですか。特に終わりの日についての、 この神様の教えについてですね、とても大事なことがあります。まあ、他の時もそうなんですけれども、それは神様はご自分が意図した通り書いてらっしゃるって言ったらいいでしょうか。つまり誰か一部の人しかわからないようなこの隠れた暗号のようなんですね、意味として話しているのではないんだよと。ここを普通に、例えば日曜学校で、皆さんどうですか、奉仕されている方いらっしゃいますか、ここで日曜学校でですね、小学生、中学生、まあ、高校まででもいいでしょうか。いわゆる義務教育のある程度の国語の能力のある子どもたちがここを読んで、それはイスラエル人でしょうってなると思うんですよね。それ以上の解釈は出てこないと思うんですよ。そのように読まなければいけないよっていうことなんです。で、これ難しい言葉で言うと字義的解釈、文字通りの解釈と言いますけれども、その文字通りの解釈というのは全部比喩的な解釈、比喩的な表現がないって話じゃないんですね。比喩的な表現として明確なのが比喩的な表現として捉えて、でもそういうふうな意味合いがこう見当たらない場合はそのまま取っていくという意味なんですね。で、これがとっても大事です。いろんなこと言うんです。で、私もアメリカにいた時にですね、面白いね、アメリカはね、エホバの証人の人たちは家庭訪問しないんですね。日本人に対してはどうしかしたらあまりにも広くて広がってるじゃないですか。日系の人たちっていうか日本語を話す人たちのところにわざわざね、この家庭訪問行ったら大変なことになっちゃいますから、いろんなところに散らばってるじゃないですか。だから電話帳で調べるんですね、これね。日本語の名前見つけるんですね、あれね。で、電話かかってきて私にこう誘いかけるわけですよ。聖書を見ませんかとか。で、私がこの箇所を挙げたんですね。どうなんですか、14万4000人って、あれイスラエルなんですか、イスラエル人ですかね、私たちって帰って聞いた。それ言葉に詰まってました。あるいはキリスト教会の中においてもここは教会だっていうふうに言う人たちもいるんですね。教会だったらなんでここまで具体的にイスラエルの12部族の具体名まで出してするのかということですよね。ここまで明確に具体的に書いているのであれば、もうそのまま通るしかないわけなんですよ。だから分からないことがあったときはそのまま取っていくということです。で、それで天国に行って怒られることはありませんのでそのまま取っててですね、怒られることはありませんですね、神様から。むしろその方が喜ばれると思います。ですね。で、ここまで強調しました。で、ですか、とても大事なこと、終わりの日におけるとても大事なことは、その終わりの日というのは、いわゆる世の中が破滅するということが、まあ、世の中ではね、その終末っていうと、言葉を聞くと、それしか思い浮かばないかと思うんですけれども、そうではなくて、キリスト者、クリスチャン、聖書を信じる者にとっては終わりの日というのは神様のご計画が完成する時なわけです。それ神様がこの、その人間の歴史の中で壮大な計画を立てておられて、そしてご自分の救い、またご自分の栄光、神の国を立てるために最終的な働きかけをされるのがこの終わりの日になります。そこで大事なのは、その聖書全体に貫かれているどのように神様がご自分の民を取り扱ったのかということを知る必要があります。創世記から思い出さないといけないんですね。それは何かって言ったら、アダムが罪を犯し、そしてそれから子孫が増え広がったけれども、まあ、ノアの洪水によって8人のみになったけれども、その後に民族ごとに分かれましたですね。そして神がアブラハムを呼び出されて、その子孫をイスラエルとされたわけなんです、ね、今十二部族って書いてあったです、ね、これが神様のそのご自分の救い、あなたによって全ての家族、全ての民は祝福を受けるというそのプランね、を神は 立てておられたわけなんです。そしてイスラエルの歴史というのを私たちはその創世記の12章以降においてこのつぶさに見ていくことができるわけなんですよ。まあ、その中でも異邦人イスラエル人でない人もこの救いを受けるというか神の共同体の一員となっていくという姿は少しずつ見るんですけど、例えばラハブであるとかルツであるとかですね、この異邦人であってもこのあるけれども、本当に神の家族として完全な形でこの組み込む恵みを神が与えてくださったのがあのイエス・キリストが来られて聖霊が与えられた後にその人たちユダヤ人の人たちに対して神様がこの幻を与えた、このコルネリオのですね幻を与えて、で異邦人が加えられたわけなんですよですね。けれどもそれはユダヤ人がイスラエルがもうそれで意味がなくなったということではなくて、一時的にユダヤ人が頑なにされていて、それで異邦人にまでその恵みが及んで異邦人の救いが完成したときに、今度はその総ざらいというか その総決算って言ったらいいかなとして、今度はイスラエルをお救いになるという順番になるんですね。だからまず全人類があり、そしてイスラエルが選ばれ、そして神の憐れみを示してくださって異邦人が神の選びの中に入り、そしてその頑なにされていたイスラエル人が今度は救いを得るという、その順番になるわけなんです。でローマの今11章、実は今11章のことを頭に入れながら話してましたね。11章を見ると25節26節27節をちょっと読んでみますけれども、兄弟たち、私はあなた方にぜひこの奥義を知っていていただきたい。それはあなた方が自分で自分を賢いと思うことがないようにするためです。その奥義とは、イスラエル人の一部が頑なになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。こう書いてある通りです。救う者がシオンから出て、ヤコブから不敬権を取り払う。これこそ彼らに与えた私の契約である。それは私が彼らの罪を取り除く時であるということで、異邦人の完成がなった後で、イスラエルが救われるということなんですね。つまり、今、大患難の時代の初めのところで、14万4千人のイスラエルの子孫が、引用されたというのは、そのイスラエルの救いの始まりで、彼らが14章、黙示録の14章では初穂と呼ばれています。始まりとしてその神の証を立てるものとして立てられた人たちなわけなんですね。これがこのストーリーです。ですか。で、後でね、なんでここに段部族がないんですかとかっていろんな質問が出てくるかもしれませんけれども、いや、そうだったんですけど、今見返したら段部族ないんですよ。ね。それはちょっと何ていうのかな、こう詳細についての説明をですね、今するともったいないかなって思うんですね。ぜひ知っていただきたい、その神様の壮大な計画、全体としての計画、どのように今その総決算をされようとしているのかということなんですね。で、私はしばしば、イスラエルフリークとして揶揄されます。ブログでもたくさんイスラエルのことを書き、そしてイスラエル旅行に行った方は、よく分かっているかと思いますけれども、で中東の話もよく書きます。で、こういうことを書くとですね、イスラエル寄りであるか極端な新イスラエルであるとか言われるんですけれども、今は分かりましたよね。終わりの日に進むっていうことは、神様がイスラエルの働きかけを始められる。だからイスラエルというのは旧約聖書の時代にその置き去りにされた民ではないんだということが、終わりの日に近づけば近づくほどそれが明らかにされていくということなのだから、やはり目を離さないではいられないわけなんですよ。とっても大事ですね。話すことは話さないでいられないだからいいんだよ。話さないで話してはいられないかそうだね、まあ、注目をずっとしている、注視しているということです。ですね。ペインアテンション、英語だったらですね。これが とても大事なんですね。ですか。そして、もっと細かい話をしますと、彼らは、イエス様を信じる者たちであります。14章で子羊の前に立っているこの14万4千人がいますね。イエス様の、イエス様をメシアとしてキリストとして受け入れているイスラエルの人たちですね。でこれもとても不思議な現象がですね、ユダヤ人というとまずもってイエス様は信じていない、ユダヤ人って言ったらもうクリスチャンじゃないっていうぐらい、ユダヤ人とクリスチャンの定義っていうのがもう正反対になるぐらい、このユダヤ人の中にはクリスチャンがいなかったですね。いたとしても本当回収するっていうかな、本当にこの私はユダヤ人やめますみたいなぐらいの覚悟でこのクリスチャンになっていくっていうような状況でした。ところが、まだまだ全然少ないんですけれども、アメリカをはじめとしてですね、このユダヤ人の人たちが、イスラエルにも多くなってますけれども、このイエス様を信じる人たちが増えてはいるんですね。これもやっぱり大きな出来事として私たちは注目に値するわけなんですね。そして9節、その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれぬほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んで言った。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。ですね。このその後と書いてあって、あらゆる国民ですね。5章にも、この9節に天においてもすでに贖われている人たちがやはり子羊によってのほくられたその地によって、9節、その地によりあらゆる部族、国語、民族、国民の中から神のために人々、私たちはあがない、これ本当は人々って書いてますけど、私たちですね、ギリシャ語の写本の圧倒的にこの私たちって書いてますが、私たちの神のために私たちを王国とし祭司とされました、私たちは地上を治めるのですということで、もうすでに天に引き上げられた神のものとされている、キリストのものとされているこの教会の姿をここで見ることができるわけですけれども、同じようにあらゆる国民、部族、民族、国語のうちからということで、今はここでは天にいるんですね。この白い衣を着る、この正しい行いを着ているという意味合いがこの黙示録の一貫して書いてありますけれども、白の枝っていうのが、これ覚えてますか、イエス様を迎えるときに、エルサレムに入られたイエス様を迎えるときに、ホサナといってですね、白の枝を振っていました。同じですね、ここでも、救いは御座にある私たち、この救いの話、私たちを救ってくださいという意味が、このホサナですけれども、同じように彼らは、この父なる神と子羊の前に立って、褒めたたえているわけなんですよ。で、彼らは誰かということを、後ではっきりとこの答えているのがこの14節になるんですが、そこだけまず読んでみますね。この長老が答えますが、彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです、ということで、先ほどの6章の第5の封印では、この証のゆえに、または神の言葉のゆえに、殉教した魂があった。で、同じように大患難の中で殉教に遭い、いわゆる患難時代の生徒として、この死んだ者たちが、この中に入ってきているわけなんですよ。ですから、この教会は大患難を通らないですが、しかし大患難の時代に救いが何もないかというと、そうではなくて、 このようにして救われる人たちが大勢出てくるということであります。でどのようにして救われたのかというと、おそらくこの、1節から8節に出てきた14万4000人の12部族の神のしもべたちを通して救いに預かったとも考えられます。この文脈を見るとね。つまりユダヤ人でイエス様を信じた人たちが、その世界に散っているユダヤ人でイエス様を信じている人たちが、その場でその自分がいるところにいるその異邦人の人たちに対してこの福音を伝えていったとも考えられます。で、ちょっと待ってくださいね。今度は御使いたち。注意です。御使いたちは皆、御座と長老たちと4つの生き物の周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏し、神を拝して言った。アーメン、賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが、永遠に私たちの神にあるように、アーメンと今度は御使いたちが反応しています。覚えてますか？あとこの御座と長老たちと4つの生き物との周りで、4章にも5章にも出てきましたよね。この御座の周りで神を礼拝している存在ですね。24人の長老、4つの生き物ですね。そして、彼らが、この礼拝を捧げているわけですけれども、もうこれもね、何度も出てきました。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢い、結構増えてますね。感謝というのはなかったですよね、以前のこの5章の12節にはなかったし、ですね。でもこのようにして同じように捧げて、で長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ている人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主こそ主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。だから質問じゃなかったんだよね。分からなかったんじゃなくて、注意を寄せたいから、あえて聞いて、でそれで答えてあげた。彼らは大きな艱難から抜け出た者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。素晴らしいです。子羊の血で洗って白くした。私たちの血が、罪が紅のようにですね、火のように赤くてもですね、神は雪のように白くしてくださって、羊毛の毛のように白くしてくださると、このイザヤ書の、一章でしたっけに書いてあります。その福音に預かりました。そしてだから彼らは神の御座の前にいて聖女で、昼も夜も神に仕えているのです。そして御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られるのです。はい、彼らは御座の前で救いを喜び、また奉仕をしている、仕えているわけです。この違いを見てください。6章の16節見てください。御座にある方の御顔と子羊との怒りから私たちをかくまってくれた。この対比が大事ですね。もしキリストの十字架の血潮による贖いがなければ、清めがなければ、洗いがなければ、私たちも同じようにその恐ろしさの中で怯えなければいけない。けれども同じイエス様なんですけれども、血によって洗っていただいて白い衣を着ている者にとっては、その同じ御座が救いの御座であって、憐れみの御座であって、慰めの御座であってですね、喜びの御座になるわけなんです。でこれが私たちが日曜日に聖霊によって、霊と誠によって捧げている礼拝になるわけなんですね。喜びであり、救いであり、でその土台であり、前提である、すべてのすべてが私たちのために、罪のために流された、そのキリストの血なんだよ。全然違うその反応になるわけですね。そして彼らが聖女って書いてますけれども、このモーセの に神が与えられた幕屋、ね、でこれはですねよく勉強してくださいです、ね、もし勉強したことのない方はですねロゴスミニストリーの出エジプト記の25章あたりからですねこの見たらその図解もですねこのリンクをしていると思いますけれどもそこで勉強してみてくださいですか。とても大事です。なんで神様が幕屋そして今度は神殿ですねあれほど詳しい設計図をお見せになっているのか。通読するとききついじゃないですかあそこって。聖書を多く通読するときになんでこういうふうにわざわざ細かいことまで。でもあれこそが福音なんです。つまりヘブル人への手紙には模型であって天にその本物があるんだよと。つまり天を私たちが知るため神の栄光キリストの栄光を知るためにあのようにして神様がこの幕屋を作るように命じられていたわけなんです。でその聖女で仕えていてで幕屋を彼らの上御座についておられる方も彼らの上に幕屋を張られる。でこれは何かと言ったら守ってくださる私神が住んでくださるという意味合いになるわけですね。イエス様が言葉は神と、言葉は人となって私たちの間に何ですか住まわれたって書いてますよね。あれはギリシャ語ではそのまま訳しますと私たちの間に幕屋を張られたってなってるんですよ。住んでくださっている。そして彼らはもはや飢えることもなく乾くこともなく太陽もどんな炎熱も彼らを打つことはありません。彼らは大寒難の中にいましたから飢えて乾いて太陽の炎熱があってそれの中で苦しんでいたわけなんです。そしてなぜなら御座の正面におられる子羊が彼らの牧者となり命の水の泉に導いてくださるからです。イエス様言われましたよね。私は良い羊飼いです。また詩編の23編には主は良い、何ですか主は羊飼い、はい、もう暗唱してやってる方は言ってください。と言っている私も、開いて読みますが23編の主は私の羊飼い私は乏しいことがありません。主は私を緑の牧場にふさせ憩いの水のほとりに伴われます。主は私の魂を生き返らせ皆のために私を義の道に導かれます。ここですね。憩いの水のほとりに伴われる。でこれが命の水霊的な水なんだということを教えていますですね。そして最後に神は彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださるのです。大患難において激しく泣いた彼ら苦しんだ彼らに対する報酬が書いてありますですね。本当に私がなんていうのかないかにして日本の愛する兄弟姉妹にこう伝えられるのかなっていう悩みを正直持っています。でそれは何かというとこの日本の社会というのは怒りであるとか悲しみであるとかをこうあたかも自分はそういうものを持っていないであるいは持っていてもそれを出すのはいけないかというように押さえつける空気で充満しています。で実は私がクリスチャンになった時にしばらくして出てきた感情というのは何かというと怒りだったんですね。怒りクリスチャンらしくないですよね。怒りが出てくるなんて。でも何かというとそれは今まで真理が教えてこられなかった。だから、親を怒ってる。でも親ってクリスチャンじゃないんだから学校国わからないけれどもその真理が教えられずに生きてきたということ自体が に対する漠然とした怒りだったんです。本来ならば怒っていなければいけない状態のところをなぜか黙々と生きていく、そこでもう抑圧されているわけなんです。でこれね、本当にね、説明するのは難しいんですが、何でもこういう話をしているかって言ったらですね、神は必ず報いられる方なんですよ。その苦しみに対しては慰めを2倍にして報いてくださる方です。苦しめる者に対しては必ず苦しみを与えられる方なんです。でこの報いの神、報復の神、報復って言って悪に対するものだけに使われますけれども、実は報いの神っていうふうに使えば、その忍耐に対する報いというものが豊かに与えられて、そして神様は慰めを、ここに書いてある、まあ、これ大観覧時代のね、あの生徒たちですから教会ではないんですけれども、でもイエス様が世においては患難がありますと言われました。それに対する報いを与えてくださるんだということを、これも肝に銘じるっていうか、その信仰の中にしっかりと入れる必要があるわけなんです。で、ところがクリスチャンの多くが、私もしてしまいますけれども、ひたすら敵のために祈りなさい、敵を祝福しなさい、敵を愛しなさい、何かそういうその怒りの気持ちであるとか、まあ、そういう妬みの気持ちであるとか出てくると、それが全部悪でクリスチャンらしくないって言って、そのクリスチャンとしての何ていうのかな、あのこう訂正をね、訂正を保とうと頑張っちゃうですね。でもね、そしたらね、黙示録に出てくるね、天にいるさっきのあの祭壇の下にいた魂もですね、なんで裁きを行わず地に住む者たちに私たちの地の復讐をなさらないのですかってこう言ってるんです。復讐を願ってるんですよ、ね、いやこれいけないじゃないですか、クリスチャンとしてでもいけないことじゃないんです。ここで言ってるのは、裁きを神に任せなさいということなんです。裁きを神に任せなさい。でこれがしっかりしてる、この天の幻がしっかりしてるときに、神はむしろそこで迫害をしたり反対をしたり圧力を与える人たちに対する憐れみを与えてください。で天において豊かな報いがあるんだ。であの、あの例えばあの報いについてだったら、あの私たちよく言われるんですが、休まなくていいんですかってよく言われるんですよね。もうあまりにも忙しいから。で僕はいつも思うんですけど、まあいいや、天国行って休めばってだから迫害に対してもそうなんですよね。いいじゃん、天国で報いられれば休めばって、天国において慰められればいいじゃん。この究極の休息、休み、これを知ってくださいですか。これね、本当あんまり語られない教えですよね。でも明確に聖書に書いてます。これによって初めてこの神の愛の中に生きることができ、そしてこの兄弟を愛していくのみならず、今度は隣人、そして隣人のみならず、この敵をも愛する力が与えられていきますですね。裁きを神に任せていくわけですね。です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に感謝いたします。また私たちに救いに預かった生徒たちのこの天における状況を見ることができ感謝いたします。主よ、どうか私たちがうちに自分の思いをとどまらせることなく叫んでいるこの天です。私たちがあなたに叫ぶことを学ばせてください。そしてもしかしたらその叫ぶという声の中には自分のへりくだりが必要です。自分が裸にされていくことが必要です。私たちのプライドがそれを許さない時が多々あります。主よ、勇気を振り絞ってあなたの前に子供として出ていくことができますように、どうか助けてください。お願いいたします。 イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。